ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。深掘りしゃべる、毎月第3土曜日はですね、通信制普通科東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。おはようございます。
福山から、
はい、今日明日と福山バラ祭り、
バラ祭りでございまして、
ぜひ多くの方々にです ね、福山お越しいただきたいですね。
いい天気ですしね。
はい、もう天気もいいので、
ね、
ぜひぜひ、
はい、あれですね、会場、このメイン会場以外でも、も
うそうです、いろんなところでいろんな
バラが咲いてますよね。
はい、ことしてますので、
イベントも多いですよね。
はい、もう福山市を挙げての祭りですので、
はい、
ぜひたくさんの方、
今日と明日でございますね。はい、さあ、今回のテーマでございますが、北さんと深掘りしゃべるする、深掘りしゃべるするテーマ、こちらでございます。PTA って大変？そして、他の保護者との付き合い方はという。今いろんなところで、こう、PTA が取り上げられておりましてですね、はい、任意参加なんですよね、PTA。
そうですね。
でも、任意参加なんですか？
一応、まあ、各学校で、まあ、あの、役員を、まあ、出さなきゃいけないというのは、まあ、決まってますけど。
ねえ、なんか全員参加が暗黙の了解になってるような気がするとか、
は
い、働く母親とかが増えた今、PTA 活動がちょっとしんどいんじゃないかとか、あと、じゃんけんくじ引き、あと、なんか、他の地域ではポイント制もあるみたいですね。役員するとポイントがもらえて、なんとかかんとかみたいなのがあって、なんかそこに出席しないと欠席裁判もなったりして、あれ、ごしんじゃないかとか、こういろいろ言われてね、PTA でございますけど、
はい、
後ほど皆さんのメールも紹介しますが、木田さん、これ最近この、いらないと、
はい、
不要論までこう叫ばれ始めた PTA ですが、はいはい、そもそも、どんなことを目指して生まれた組織なんでしょう。
そうです。実は私自身も今、子供が通ってる小学校の PTA の、私、副会長
にな
ってまして、
まあ、
はい、今2年目でございますけども。
そうなんですね。
副会長。1年って終わりじゃないんですか？
一応、私が、子供が行ってる小学校一応2年。
2年
は、はい、するという。最低でも2年はするという人気で。
はい、
はい。はい。で、PTA は、もともとペアレンティーチャーアソシエーションっていうですね。
あ、そうですね。
まあ、簡単に言うと、こう、学校と連携協力体制作って、うん、まあ、子供を一緒に育んでいきましょうっていうのが、まあ、そもそもだと思います。うん、そういう組織だと思いますね。はい。
それがなんでこう、今、そういうふうにこう、マイナス面が強調されるようになったんですか
ね。まあ一番はですね、やっぱりシステムが、まあずっと変わっていってないじゃないですか。PTA 自体の、組織自体のシステムが。で、これ、町内会とか自治会とも、おそらく似てると思うんですけど、要は時代にマッチなかなかしにくくなってきてるんだと思うんですよね。で、働くお母さん方もすごく増えてきましたよね。ちなみに福山の場合で言うとですね、30代の働いてる女性がですね、ここ10年で 15% アップしてるわけですよ。やっぱり今やこう、共働きがやっぱりこう、なかなか当たり前の時代になってきてる中で、まあ、なかなかやっぱり皆さん忙しい中で、システム自体がこうマッチしにくくなってきてる。保護者の負担がすごく大きくなってきてるっていうのも、まあ、一つ、まあ、大きな、そういった不要論っていうのが出てくる一つ要因、まあ、原因なんじゃないかなと思いますね。
こんなメールいただいておりまして、サラダミズナさんから、農家をしながら小学校の PTA 会長になり、2年目。
プロ様です。
とにかく会議や、なんかいろんな作業が多いのに報われない立場です。先週は PTA 総会、学校協力者会議、公民館運営委員会、職員歓送迎会、区 PTA 連合会総会、懇親会、校長退任のお祝い会、こんなにあるんですよ、木田さん、やっぱり。
特に会長さんはすっごくお忙しいと思います。
PTA の会長、
連合会みたいなのもありますし、各地域の
サポートの
交流とか、そうですね、あと地域のその役にもならなきゃいけないし、まあ、子ども会との連携とか、本当にいろいろあったなと思いますね。
時間とお金を浪費してヘトヘトです。そして PTA に時間を取られて、これ農家やってるんですけど、種をまけないこともありました。どうしてこんなに PTA が忙しいのかと思いますし、この忙しさが嫌われる原因ではないかと感じています。
そうですね、
そういうことですか。
実際されてる方自らがね、そう思ってらっしゃるんで、
はい、そうですね。で、実は私、PTA の副会長以外にもですね、下の子が今保育園に通ってますけど、
はいはいはい、
保育園の保護者会長も私今今年6年目なんですよ。はい。で、結構私こう見えて忙しい。いろいろやってて、忙しいんですけど、
まあ、
まあでも子供たちのためとかね、まあ学校や保育園のためと思って、まあ、続けてるんですが、よく忙しいから PTA やりませんとかできませんっていう方いらっしゃると思うんですけど、私はちょっと違うと思ってて、 現在社会のですね、うん、現代のあの子育て層の中で忙しくない人ってほとんどいないんです
よ、ね。いない
ね。やっぱりこう仕事してるとかしてないとか関係なく、ね、皆さん忙しいと思うんですよ。うんうん、だから PTA が忙しくてできないんじゃなくて、うん、要は優先順位が低いからやりたくないんだと思うんですよ。そうですね。だからやると損するみたいな、うんうんうんうん、ということはやっぱりこの優先順位をどうやって上げていくかっていうのは、うん、PTA の優先順位をどうやって上げていくかっていうのは、うん、それぞれ各地域にマッチした優先順位の上げ方ってあると思うんで、うん、これやっぱりいろんなアイデアを出していくべきじゃないかなと思いますね。
沖田さん実際されてて、やっぱさっきの、ね、メールもありましたが、うん、いろいろこの会議はいらないんじゃないかな、これ私行かなくても大丈夫だったんじゃないかな
と、あの実際私関わってますね、あんまり大きなことでもやっぱり例えばですけど、うん、あの同じ PTA の、 あの他の役員の保護者のお母さん方と話してると、うんうん、例えばですけど、これもいい悪いは別にして、うん、会議って例えば現代に合わせてスカイプみたいな会議でもいいんじゃないかと、そしたら家にいながら例えばご飯作りながらとか、うん、お子さんの例えば宿題ちょっとサポートしながら見ながら会議に出やすくなったりとか、うんうん、そういうちょっとこう今の現代に合わせてこうシステムを簡略化するっていうことも一つまあ必要なことなんじゃないかなと思います、うん
ね、なるほどね。
わざわざ出向かなくても結構メールでいいんじゃないかなって、うん、この連絡はっていうようなことも多いっていうのは友達が ね、 ね、
あのいろんなまあ現代のツールを使った、うん、まあ、簡略化するやり取りっていうのも、うん、まあ、一つのアイデアとしてはすごくいいと思いますし、うん、あのある小学校 の、 あの、はい、私の知り合い の、 あの PTA の会長さんなんかはですね、あのとにかくあの定期的にあのこれもいい悪いはもちろん別にして、うん、お食事会や飲み会をこう開催してるんですよ。で普段はご主人はですね、うん、お仕事の関係で皆さんこう、ね、飲みに行かれるますけど、なかなかお母さん方って大手を振ってこう飲みに行きづらいお子さんが多いて、でもこの日だけはお子さんを例えばご主人とかご家族にお任せをして、うん、大手を振ってお母さん方ぜひ皆さんで一緒に楽しい会食会やりましょうっていうことを企画して、まあ、ずっと続けてらっしゃって、でずっとそこまでそこの PTA はくじ引きだったそうなんですけど、それずっと続け出して2年目3年目ぐらいから、実はもうあの立候補制で私そんな楽しい PTA だったらちょっとぜひやりたいみたいなことになっていったと、
まあ、
いう経緯もあって、これも言い悪いは別にして、やっぱりいろんなアイデアをもう出していくべきなんじゃないかなと、
なんかこの地域とのうまい歯車が自分の中であった時に、なんかちょっとそういうふうにやってみてもいいかなとか、風になるのかもしれません ね、 ね、地域地域とか言われても、まだそこがちょっとなんかあんまりピンとこないっていうことあると思うんですよね。
あとね、こういうのもいただいておりまして、ケスノビッチの母からなんですけど、やっぱさっき木田さんがおっしゃった通りで、PTA って何かとめんどくさいことの一つに挙げられますが、転勤族の我が家には学校の様子や保護者同士の情報収集としたらね、すごくいい場になってました。
なるほど。
子供の学年が上がるとともに子供の友達、ママ友になるとは限らず、息子たちが大学生になった今も付き合いが続いているのはその昔一緒に PTA の役員をした人たちでした。できないことを並べるのではなく、自分ができることでこう、なんかこう、協力していけるようなことを考えてみてはどうかと。しんどいと思うか楽しいと思うかは自分次第ですよね、という。
素晴らしいご意見。
素晴らしい意見ですね。
はい、もうこういったプラス面に目を向けるってこともすごく大事だと思いますね。あの、やっぱり PTA のいいところっていうのは、私が自分が実際に PTA の役になってるのをすごく感じることは、やっぱり先ほどのあのメッセージでもあったように、やっぱり他の保護者の方ともそう、それから学校の先生ともそう、やっぱ顔を見て話ができる。その機会をたくさんもらえるってことが私一番だと思うんですよ。で、PTA って学校と保護者の緩衝材だったり接着剤だと私は思ってるんで、やっぱり PTA の役員としてやっぱり学校に出入りする機会も増える、学校の先生方との接点も増える、その中で先生方にクレーム処理とか文句を言うためだけに先生とコミュニケーションを取るんじゃなくて、やっぱりずっと言ってますけど、会議よりも雑談がすごく大事で、普段のコミュニケーションというのはすごく大事で、だからこそいざ子どものことで困った時にやっぱり相談しやすいし、そういう人間関係を作れる。で、実はそうやって自分の親がどうやって学校の先生と人間関係を作ってるかっていうのは、私は子供はねすごくよく見てると思うんですよね。文句をただ言うためだけに、その自分が困った時だけ頼るような人間関係を作ってるのか、それとも普段から人間関係をしっかりと作ってて、自分の親は自分の社会を広げようというふうな形を作ってるのかは子供はすごく見てて、自分実は子供が今度社会に出た時に、子供がいろんな社会との人間関係を作っていくすごく大きな手本になるんじゃないのかなと、親を通してそういうことを子供は学んでんじゃないのかなというふうに私はすごく感じてますね。
ここのところちょっと自分で思うんですけど、こう面倒だからでもなんとかだからもういらないっていうふうになんか論理が飛んでいくところがちょっと怖いような気がしますね。
だからそれはもう やめようと思えば、実はやめるのは簡単で、いくらでもやめられるので、実際にはいろんなアイデアを出していって、いろんなことを考えていくっていうことの方が、私は先じゃないかなと思いますし。
でもそういうシステムとかそういうのがもっとこう、なんか循環よく本当になんか変わればいいですね。
そうですね。
なかなかこの変わらないっていうかね。そこがちょっと。
いろんなやっぱり話をね、聞いてる中でしていってほしいし。私いろんな小学校、中学校へ講演でやっぱり行かせていただく機会多いんですけど、はい、PTA の組織がしっかりしてる学校って、まあ、基本的にはやっぱどこの学校も落ち着いてますね。
あ、そうですか。
PTA がやっぱりしっかりしてるところとついてて、で、特に今の公立学校には多い課題なんですけど、やっぱり先生って今すごく立場が弱くって、保護者の方が強いので、特に理不尽な要求に対してあんまりこう強く突っ張れられないっていう、これ先生が悪いわけじゃなくって、やっぱり社会の課題として、すごく先生たちが萎縮してしまいやすい環境が作られてるんですね。
なるほど。
で、学校現場教育っていうのは、やっぱり子供たちに私、チャレンジをさせる場所だと思って、はい、安心して社会に出る前に失敗できる場所、その失敗を学びに変えていく、その機会を与えるところが私は教育の一番の醍醐味だと思ってるんですけど、やっぱりこう本当にすごく誰が聞いても理不尽なことを要求される保護者の方いらっしゃると、やっぱり学校があって萎縮してしまって、もう当たり障れない教育しよう、
なるほど、
もう失敗させように何も起きないように、とにかくこの子たちを、まあ、社会に送り出そうみたいな、まあ、すごく課題になってて、でもそれで一番困るのってやっぱ子供たちじゃないですか。
そうですよね、
社会に出す。でも実はあるPTA で、PTA の会長の方が保護者の集まりの中で、すごい理不尽なことを先生からぶつけてらっしゃるお母さんがいた。その時に PTA 会長さんが、すいませんお母さん、今ずっと聞いてたけど、明らかにお母さんそれ理不尽ですよって、それは明らかにおかしいんじゃないですかって、そんなことをこの場で言うのは間違ってますよって、こう、毅然とピシッと言っちゃったわけですよ。学校の先生って、やっぱりなかなか立場的に保護者の方に言いづらい。でも、PTA って、やっぱり保護者と同じ立場ですよね。自分の我が子を学校に、同じ学校に通わせてる、同じ立場だから、やっぱり、その、クレームを言ってるお母さんが、お母さんもですね、やっぱりこう言いにくい、そこから反論しにくいわけですね。同じ立場なので。で、そこから実はその学校っていうのは、その理不尽な要求されることっていうのがですね、極端に減ったらしいんですけど。
あるでしょうね。
こういうこともすごく、特に今の時代だからこそ、やっぱり現場の先生たちを守ってあげる、理不尽な要求から守ってあげることによって、結果子供たちの将来、我が子の将来に実はつながってるっていうことは、これ実は保護者の方も、これ PTA だけじゃないですけどね、もちろん、知ってていただきたいなって思いますし、やっぱ現場の先生を、やっぱ異なかれ主義にするようなきっかけは与えないっていうことはすごく大事。
なるほど。
逆にね、そういうのがあって、こう学校側に伝えたいことはその PTA でまたまとめて伝えれば、それはそれでまた効果的ですね。
すごく効果的だと思います。やっぱり接着剤や緩衝材だと思うんで、例えば直接相談しにくいことは PTA の役員の方を通じて
先に
言ってもらうとか、調整役だと思います。
なんかこう PTA っていう言葉がちょっとなんか硬くてあれなんですね。言葉がなんかね、こう
じゃあどういうなんかあれ、いやいやいやいや、
おつなぎさんとか
STU40
とかポップなんでもいいかもしれない。PTA っていうとこのシャキって感じ、
シャキって感じ。
ちょっと時間もなくなってきたんですが、まあ PTA を運営するにしてもですね、保護者同士の付き合い方ってあるじゃないですか。
はいはい、あります
ね。ありましたけど、
学校だけじゃなくてほら、塾とか、
はい、
スポーツクラブとか、はいはい、子供会とか、これは親同士の付き合い方のこの大切なこと、ルールというか、そういうのちょっと基本的なことも一回改めて教えてほしいんですけど。
もうこれは私は基本的に全て子供の時に皆さん学んでると思うんですよ。まず人間関係の最初の基本は挨拶でしょ。人の悪口は言わない。ね、自分がされて嫌なことは人にもしない。欲張らない、ね。相手の立場に立って考えて、人を大切にするっていう。
もう一回言って
も
らっていいですか。
もう全部これ子供の時にね、我々は習ってるんですよ。実はそれをね、皆さんに実現さえ、これもちろん綺麗事かもしれないけど、実現さえできれば、実は人間関係ってね、適度な距離を保てるんじゃないかなという。
そういうことか。大人の付き合いと子供の付き合いを別に考えてましたけど。
そうじゃないですか。
人って一緒です ね。
最初の子 ね。人間関係出発挨拶ですし、人の悪口は言っちゃいけないし、ね、自分がされて嫌なことは人にもしちゃいけないし、ね、欲張っちゃいけないし、ね、相手の立場に立ってちゃんと考えて。人を大事にするということじゃないですか。
これさ、子供の頃も大人も揉めるのは、人の悪口言うことだね。
そうですね。しかもこう、 直接じゃなくて、ね、されて嫌な感じで ね、こう、う
ん、まあ、自分がされて嫌なことは人にもしないっていうことが一番ね、大前提ですよね。これよく言われましたよね、親からも学校の先生からもね、地域の大人からも昔はよく言われてましたよね。
言われました。それさえ今持っておけば、
ね、そうなんじゃないかなと思いますけどね。
なんかそこにでも今こう学校が挟まれるケースとか多いですよね、やっぱりこう
親同士のトラブルで、
ね、こう直接伝えないで学校に言ってくると、で学校の先生も、まあ、あのその人が誰かがわからないようにこううまくこうね、あ、大変だなと思うんですけど、
これだからあの、まあ、ちょっともう一回最後、さっきあのサラダ水菜さんがね、農家の方で PTA の会長やってすごい大変だって報われないっていうのありましたけど、はい、こういう声をなんか同じようにこう PTA の中で喋れたらいいんですかね。
そうですよね、まあ、ありますし、例えばこういうちゃんと活動されてる方がきちっと評価をされるようなその学校組織とか PTA の組織にすべきだと思いますね。やって損するとか、やってもらって当たり前じゃ、これは例えば自治会長とかね、あの町内会の役員も一緒だと思うんですけど、やって当たり前じゃないので、ね、自分の仕事の時間を削って、ね、皆さんこうやって活動されてるので、ね、ちゃんとやってくださってる方々がきちっと報われるような、やっぱそういった組織にもしていく必要がある
んです。そうですね、ちょっとありがとうってちゃんと言えるように、
ね、そう、ありがとうとかね、頑張ってくださってありがとうございますとか、助かってますとか、ね、やってない方、いや、やってもらった当たり前じゃなくって、みんなできちっとこう感謝を伝えていくっていう関係性も。
そのためにあれですね、PTA 会長とか副会長とか役員の方がどんなことをやってるっていうのもちゃんと分かった方がいいですね、みんなにね。
そう、ちょっと分かりにくかったりもね、しますもんね。
そういうところですね。まあ、ちょっとこれも、この問題というか、このことについては、また皆さんからご意見があったら、取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また来月、木田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。